赤い涙。あの頃、ホールトマトの缶を開けて、ずるずるとすするのが好きだった。どうしてだろう。生のトマトでは明るすぎるし、ミニトマトでは暗すぎる。トマトジュースでは諦めがききすぎる。そんな子供じみた悲痛なこだわりを五章大事に守っていた。もぎ取られたままに皮を剥がれ、光のささない冷ややかな棺桶に埋葬された不完全なトマト。その棺桶をこじ開けて、金属質な缶に口づけながら、トマトの涙を下品にすすり上げるのが好きだった。うまいのかと聞かれれば、そんなことはない。まあ、広い世の中には、それを好む人もいるかもしれないけれど、味付けもされないまま缶詰にされたトマトなど、そのまま食べたところで、中途半端にまずいだけだろう。我が家の食材貯蔵庫は外の庭にあって、通販で買ったそのステンレスの倉庫には、用がある時以外、誰も近づかなかった。仕事が忙しく、頻繁に家を開けることもざらな母は、缶詰の一つや二つなくなっても気づかなかったし、父はそもそも料理をしなかった。だから私は幸いにも好きな時に庭へと忍び込み、物置の前にしゃがんだままで、ずるずるとトマトをむさぼることができた。そんなことを二年も繰り返しただろうか。いつものように庭に続くアーチをくぐり、ガタガタと倉庫のドアを開けてホールトマト缶を探り出し、力を込めてプルトップを開いたある夜、不意に夜風がささやいた。あなたは本当は寂しいんでしょう？それは、ツンとしみるトマトの生ぬるい匂いとともに、心をやわやわと刺激して、私は少しだけ泣きたくもなったのだけれど、その痛みはすすり上げるトマトの水っぽさに混じって、すぐに消えた。何を取り戻そうとしているの？お母さんが恋しいの？お父さんが恋しいの？そんな言葉で笑う意地悪な夜の気配。その声から耳を塞ぎ赤い液体を飲み干す。何も聞こえないし何も聞きたくないのだ。変わっていこうとする体や壊れていく家族。私の力ではどうにもできないあらゆる理不尽。こぼれていく赤い赤いトマトの涙。家に入るときはいつも逃げるような気持ちになる。だけど、その夜、ぎくりと足を止めたのは、口元についた赤い水を拭いながら、裏戸から台所に入ると、いつもは明かりが消えているダイニングに、ぼーっとお母さんの姿が暗く浮かび上がったからだった。
帰っていたの。
秘密を見られた罪悪感のようなものがあって、 トマト泥棒現行犯の私は、できるだけ気軽にさりげなく響くよう、慎重に口を開いた。あなたも、もうホールトマトなんて飲むのね。疲れたように笑うお母さんの言葉に、私は声を失った。
やっぱり親子って似るのね。だってお母さん、あなたがお腹にいる間、毎日缶を開けてホールトマトを飲んでいたのよ。お父さんは忙しかったし、仕事もあったから、体力をつけたかったのかしら。でも、不思議ね。トマトジュースでは、物足りなかったんだから。コロコロと笑いながら、そう続けたお母さんに、私はようやく苦笑する。そんなに疲れる仕事、そのことを分かってくれないお父さん。そのどちらも、この人はずっと辞めることができないでいる。そして、こんな風に土気色になるまで余裕をなくしているその心に、私が入り込む余地なんてものは、とうの昔からないのだ。それからしばらくして、父と母はそれぞれ別の人生を歩き始めた。けれども、私はこの夜を一生忘れることはないだろう。年を取り、新しい家族ができて、私だけを必要として、その頼りない手を伸ばしてくる小さな分身を得た今も。誰もが寝静まった静かな時間。最近はそんな時間もあまりないのだけれど、私はホールトマトを潰し、すすりながら声を殺して泣くのだ。あの夜の庭をさまよいながら、しゃがみ込んで赤い涙を流していた。幼い女の子の孤独のために。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は、たたみさんのブログ、真夜中の一品、深夜ご飯と夜のおとぎ話より、赤い涙という作品をご紹介いたします。私はトマト少し苦手なんです。昔はそんなことなかったんですけどね。お弁当にトマト1個洗って丸ごと持って行って、友達に、何それ、と呆れられたりしましたが、今のトマトのなんとなく中途半端な酸味とか甘みが苦手です。トマトジュースは飲めるんですけどね。私は昔の下半分が多かった頃のトマトが好きです。特に、下半分の青いところが好きでした。あのガリッとした食感とか、あの青臭さ。その中に少し甘みがあって、私なんか変ですかね。こいつ味覚まで変なのか、とか聞こえてきそう。ま、いっか。味覚から性格まで変なモグラです。 どうぞこれからもよろしくお願いいたします。と開き直ってみる。今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。